はい、こんばんは、精神科医トミーです。今日もね、お悩み相談から行こうと思います。今日いただいてるお悩み相談、まあ質問なんだけどね、精神科医トミー先生、よろしければ投影について、教えてくださいということでね、あ、これ動画のリクエストだけど、まあいいや、来週の方でやろう。投影ってね、これ投げる影って書いて投影なんですけど、投影ってやつは一体何かっていうとですね、防衛規制というものの一つに入るんですね。で、投影の話だけするとあれなんで、まあ今日は防衛規制の話をしようと思ってて、まあ僕たまに話してんだけど、この防衛規制って、まあフロイト先生のね、ところから行く、精神分析っていうね、学問なのかな、哲学なのかな、文学なのかな、よくわかんないんだけど、まあ古来のね、精神医学の流れですが、精神分析っていうジャンルがあって、まあそこでね、よく使われるのがこの防衛規制という考え方。で、もちろんね、これが、ね、なんていうのかな、医学的に証明されてるとかそういうもんではなくて、まあ概念とか説っていうふうに捉えていただいた方がいいと思うんですね。まあ証明しようがないから。ただ、これの話をすると、なんか納得いくことはいろいろあるので、まあこれで説明するとね、いろんなことが見えてくるよっていうのがあるので、皆さんもね、知っておいて損はない話だと思います。じゃあ、防衛規制何かっていうとね、人間っていうのは、ね、人生。ね、人生でいろんなことが起きるとね、到底ね、こう容認しがたい事態に陥ることがあるわけですね。それが認知的不協和っていうんですけど、この認知的不協和っていう状況があると、まあそれをそのまま受け入れるとしんどくなっちゃうとね、そうすると人間の心に何が起きるかっていうと、これをどうしようとね、葛藤が起きるわけですね。で、この葛藤を解決するために、防衛規制というものが働いて、この認知的不協和、このまま受け入れるとね、しんどい現実っていうのをなんとか心が処理しようとすると、これを防衛規制って言うんですね。で、この、どういうふうにじゃあなんとかしようとするのかって言ったら、これ自分の心を自分の心に加工してしまって、自分の気持ちを加工してしまうことによって、この認知的不協和っていう事態に対応しようとするわけ。なので具体例を出さないと分かりづらいんですけど、例えばですね、私はね、私タバコ吸いませんよ。例えばね、ある人がタバコ吸いたいとね、タバコやめられない大好きという人がいたとしますね。しかしタバコはね、体に悪いね、発がん性があるね、あとね、長く吸ってるとこうね、肌も悪くなるし、まあいろいろとろくなことがないね。で、周りの人の評判も悪いね、煙くなるね、まあいいこと一つもないね、行ける場所も限られてくると。で、やめた方がいいのは分かってんだけど、私はタバコが好きだという人がいると、これ認知的不協和なんです。私はタバコが吸いたい、好きだけどタバコを吸うことは良くないね、吸いにくい、まあいろんな状態ね、やめる理由はいくらでもあると。で、この時にまあやめればいいんですけど、まあみんなね、やめれるわけじゃないから、こういう時に認知的な不協和が働くね、そして葛藤する、このね、ギャップをどうすればいいかとね。で、そして、防衛規制で対応するね。一番よくある防衛規制っていうのは、これも否認すること、認めないということですね。一つは、まあ、例えばね、タバコは体に悪いっていうのは嘘であるというふうに信じると、自分のね、葛藤っていうのは収まりますよね、少しね。例えばね、私のね、よく知ってる人、周りの人はヘビースモーカーのおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいるけど、みんな長生きして、だから大丈夫。ね、それによって、これも日にね、つまりタバコは体に悪くないと信じることによって、これは防衛規制です、これがね。要は否認することによって、この葛藤を何とかしようとしてるわけですね。これが、まあ、例えば、これ防衛規制いっぱいあるわけ。ね。要は、否認するのもそうだし、ね。例えば、逃避する。ね。例えばですよ、明日試験がある。ね。明日試験があって、勉強しなきゃいけないのに、なぜか今日大掃除がしたくなる。ね、大掃除するということによってね、本当は今日勉強しなきゃいけない大事な試験があるという現実から逃げようとする、これは逃避ですわね。いろんなのあるんですね。で、レベルの低いものからレベルの高いものまであると言われていて、まあレベルの低いものでやってると、その最初はいいかもしれないけど、だんだん生きづらくなってくるから、まあよりレベルの高いものにした方がいいですよっていう、まあそういう考え方なんですね。で、レベルの高いのは何があるかっていうとね、一番高いと言われてるのは消化。消化って言ってもね、ご飯を食べて消化するとかじゃなくて、昇る花って書くんですけど、この消化が一番いいと言われててね、それは例えばね、まあ例えばですよ、自分がね、 やりたいことがあるけどやれない、ね、例えばね、ラグビーとかやりたいんだけど体が弱くてね、あまり大きくなくてなかなかその難しいだろうとね。でその悔しさを例えばバネに違うスポーツに打ち込むとか、トレーニングするとかね、あるいは、そのままその悔しさを、文学作品にするとか、なんか違う形で消化させるね、うまくいかないもの、これが、自分のじゃうまくいかない現実っていうのを、違う形に消化すると、これが一番いいと言われてるんですね、でなるべくねその、まあ、否認とかはすごい原始的な防衛規制なんで、これはこれを続けるとね、現実を認めないできちゃうんだけど、いずれ認めざるを得ないことになった時にどうにもならなくなるから、やっぱこれあんまり良くないとね。他人を攻撃する、これ他責とかね、こういうのも防衛規制。で、自分もね、責める。これも防衛規制なんですね。なぜかというと、自分を責めることによって、なんか下気になっちゃって、そこで落ち着いちゃうっていう人もいるので、本当は問題に向き合って新しい改善策を立てなきゃいけないのに、自分を責めることで終わらせちゃってるとしたら、自分を責めることも防衛規制と言えるわけですね。他人を責める他責がね、貿易制になっているのは分かりやすいと思うんですね。あいつのせいだと思えば自分は傷つかなくて済むわけだから、ね、こういうのを貿易制ってで今日質問いただいたのは東映、ね、登る影ってやつなんだけど、この東映って面白い貿易制の一つで、あんまり良くはないタイプです。でこれはどういうものかっていうと、ね、自分が相手に対して抱いてる気持ちを他人が自分に対して抱いてるというふうに解釈することなんですね。で、例えばですよ。まあ、例えばすごく気に食わない人がね、クラスメートにいると。ね、俺、あいつ嫌いっていうふうに思う。ね、そうするとね、自分は相手を嫌ってるから、自分は相手は別に何もしてない。でもなんか腹が立つ。ね、生理的に合わない。ね、そうすると自分が相手のことを嫌いだって思うと、自分が嫌なやつ、悪いやつになっちゃうからね。そうするとね、落ち着かないわけですよ。これが認知的不協和。ね、自分が相手のことを嫌ってるという現実が認知的不協和になるから、葛藤するわけですね。俺なんて嫌なやつって思いたくないから、自分が相手のことを嫌ってるんだけど、本当は。ね、違う。あいつが俺のことを嫌ってるんだと。ね。自分の気持ちを相手に投影してしまう。これが投影なんですね。恋愛とかでもよくある。ね。私がね、相手のことを好きと。で、でもそれだと自分に恋心があるとなっちゃうと、ちょっと落ち着かない。ね。よくドラマとかであるじゃない？少女漫画とかでさ。私あの人好きかもとか言ってさ。で、そこからまあ甘酸っぱい話が始まるんだけれども、ね、好きかもって思うことを否定する人もいるでしょ。ね、そんなわけないとか言ってね。これは貿易戦の一種ですが。ね、これがもっと講じると、ね、私があの人好きじゃない。あの人私のこと好きなんじゃないって思うと、ね、そうすると自分は一方的に好かれてるだけだから、落ち着かない立場にはならないわけですよね。そういうのも投影の一つですね。恋愛でよく投影って起きる気がするんだけど、あとね、そういうふうに自分の気持ち、自分が相手に対して抱いてる気持ちを相手が自分に抱いてることにして、貿易性を働かせてしまうっていうのを投影と言います。ということで、質問に対するお答えはこれなんですが、まあね、貿易性のね、話を今日ついでにしようと思ってて、で、大事なことって、これ、貿易性が本当になるかどうか分かんないけど、でもこの話をしたら、心当たりがあるって思う人は結構いるんじゃないかと思うので、だから今まで結構よく使われてるんですね。これ証明しようがないんでね、こういうのって。で、大事なことっていうのは、僕はこの貿易性の話の中でね、人って自分の気持ちをそのまま受け止めてるわけじゃないよっていうことなの。ね。つまり自分でこれは自分の気持ちだと思ってても、本当は違う場合がありますよと。僕はね、本当の意味では自分の気持ちって正直に知っていた方がね、物事対処しやすくなって現実に向き合えると思ってるから、ただ貿易性が働いちゃうということは自分の気持ちを自分で嘘をつくということがよくあるんだよっていうふうに認識してもらった方がいいと思いますね。そしてその上で本当の自分の気持ちは何だろうというふうに問いかけてみるということは、どんな人でも日頃からやっといた方が本当の問題って見つけやすいと。まあ元気がある時でいいと思うんだけどね。っていうのが貿易性の本当に必要なメッセージだと僕は思ってます。参考になったかしら、精神科医とみでした。あとこの番組、YouTube のコメントにね、質問を入れていただくとお答えすることがありますんで、お悩み相談希望の方は YouTube にコメントで入れてください。あとね、採用した後ね、連絡いたしておりません。あと、採用した後でやっぱり、やめてくださいっていうのもちょっとお受けできませんので、その点、ご理解ください。参考になったかしら、精神科医トミーでした。チャオ。